リハビリヒルズ、イラストレーターの沼田武です。
室木おつしです。
はい、というそしてですね、今日は、はい、すごいです。
西野くんいないです。
西野くんいないですけど、ゲストがお二人来ていて、漫画家さんとイラストレーターさんなんですけど、じゃあちょっとお名前をじゃあどうぞ。
池谷彩です。
イラストレーターの森越ハムです。
よっ、
杉さんは漫画家という肩書きで、
はい、
主にどんな漫画を描いてるかをちょっと、
ショートギャグ。
ショートギャグ、
はい、
作品名をじゃあちょっと、
作品名、
作品というかどこで何を連載してるとかっていうのは、
竹書房とか講談社とか四コマ誌とか女性誌とかです。
おお、タイトルを、
タイトル、一番新しい単行本が、新しいって言っても1年ぐらい前ですけど、中年女子画報っていう中年女のなんか生き方みたいな。
買いましたよ。
そうなんですか。すいません、ありがとうございます。
当然ですよね。
当然ですよ。
ありがとうございます。
身代わりです
よ。すいません、今日来てよかった。
はい、リスナーもみんな買ってると
思います。買ってると思いますよ。
買ってますかね。
買ってます、買ってます。買ってない人もすぐ買った方がいい。
本当に買った？
いや、本当に買いました。今持ってる。
今持ってんの？
持ってます。
え、今ここで？
ああ
、本当に。嘘じゃないんだな。嘘だ
と思った。
あとでサインしてもらえないよ。すげえよ、杉さんのね、サインすごいの。
え、
めっちゃ線綺麗なの。
めっちゃ線綺麗。
うん、
マジかと思って、やっぱなんかね、びっくりした。
いや、そんな綺麗じゃないよ。
いえ、僕すごい感動したんですよ。
じゃ
あサインしてもらって、はい、すげえなと思って、思いました。
なんか後で書くとなったら、なんか緊張しちゃうじゃない。
線綺麗かと思って。
そう、めちゃくちゃ線綺麗で、まあ、やっぱりすげえなと思った。ま
あ、
すげえさんすげえと思って思いました。それと、
はい、僕はないです。
まあ、いやいや、うまいですよ。
うまいのに崩してる絵ですか。
そう、うまいのに崩してる。
いやいやいや、
そんなことない。
そして森越さんは、
あ、まだ杉さんの代表作
出てる。あと、講談社のキスで連載してる「箱のしまつ」っていうのがあります。が6巻までです。
あのテレビでね、
テレビもやって、
ドラマ化されてますよね。
そうそうそう、シーズンも続いてます。続々出てます。
はい、メジャーだね。そう、そんな漫画さんがね、来てもらって
しまった。メジャーじゃないですか。
いやいや、メジャーですよ。
知ってる方は知ってる。大好き
だ。大好きだ。
そう、ありがとうございます。
で、森越さんはリハビリヒルズをよく聞いてくださってるということで。
そうですよ、私は本当はリスナーのままいたかったんですよ。
ええ、
ヘビーです。
ヘビーリスナーで
4人のうちの1人、
天皇の1人。鳥畑さん、勝山さん、森越さん、あと、あと1人、観覧さんかな。
そんなヘビーでもないと思います。
ヘビーでもない。まあ、でもちょいちょい聞いてくれて、
そう、登録して落ちてきたら必ず聞いてっていうのを繰り返してるだけで、それは別にヘビーとは。
でも、あの鳥畑さんのイベントに
そう
このラジオを聞いていったっていう。
そうなんです。鳥畑さんって漫画家の一方の方がいらっしゃって、ですごい、なんだろうな、持論がはっきりしてるネガティブな方で、ちょっと
よくぶっつけてる。
そういうこの人にちょっと興味を抱いてしまう傾向があってですね、まあ、その彼がちょっと小さなイベントを本屋さんでされることによってさっと、今ちょっと悪口入っちゃ
いました。小
さなイベントですよ。ささやかな
アットホームだね。
本当に楽しかったです。
森越さん、あとスクー、僕らが出た後にスクー出ました。
あ、出ましたね。
講師として、
つり教師やってました
ね。
あれは緊張して嫌やったな。
嫌やったんですか。
めちゃくちゃ仕込んでましたね。
仕込んでて、
でもやっぱなんか私たちの職業って高雑を育てるっていうことがないから、ちょうどいいなと思って、なんか社会貢献しなきゃいけないんじゃないかっていう年じゃないの。 なんとなくね。
おお、素晴らしい。素晴らしい。
自分なりの民度というか、なんかしたいな、でも自分からはなんかできないなっていうので、お話をいただいて、デジタル、なんて言うんでしょうね、動画。
ウェブ上の講義、カルチャースクールみたいな感じの。
インストリウムを使った、やってるところが。呼んでもらってこのお二人も
出ましたよ。
え、何を話すのそれ？イラストの描き方？
まあそういう類の、
すごいな。
でもなんか専門的なね、難しい講座もいろいろあって、私たち多分柔らかい、
そう、柔らかい導入っぽい感じで、
それ一人で話すの？
話しましたよ。
公演みたいな感じで、
そういうことです、50分、ね、
50分
だ、50分ぐらいだっけ。
スタジオがあって、私なんかクロマキーとか使っても、えらいこと。
何を話すの？
何だから、もう何を話すのって、なんかこうそのね、教えてくださいみたいなことを言われて、それを考えるのもちょいちょい大変だったよね。
なんかさ、質問されて話すんだったらまだできるけどさ、
それも結構その仕切ってる人も学生さんだったりするんです。さあ、森子さんはベテランの人だけ
ど、アナウンサーさん、
アナウンサーさん、だから結構質問も別にされない、自分で、
そうそう、自分でどんどんなんかもう、じゃんみたいな感じで、恥ずかし、恥ずかしながらも作りましたよね。
つらい。
つらい。
結構大変だった。
つらくて、もう、つらかった。でもまあ、やってよかったなとは思うけど、つらかった。そんなね、しょっちゅうはできるもんじゃないな。
話すことないよ。
いやいや、今日は喋ってもらいますから。
今日そういうんじゃないでしょ。
まあ、今日そういうんじゃないです。いや、漫画家さんって、そもそも、私生活がどんなのかってのもちょっと気になる
んですよ。同じですよ、イラストレーターさんと。
同じですか？
うん、同じ。
朝何時起きるんですか？
朝、最近遅くなっちゃって、9時半ぐらい。
あ、でも、ちゃんとしてる。
遅くなって9時半。
本当は、8時前に起きて、朝ドラを見たいんだけど。
あ、
最近録画。
録画、最近録画。
それは何時に寝てる？
最近2時ぐらいかな。
ああ、でもそこまで遅くもないような。そうなんですね。
そうなんですよ。でもそれ職業っていうかさ、あれじゃないですか。ご家族がいると、子供がいると早いとかな、また。
まあ保育園のあれがあって、まあ強制的に8時9時ぐらいには起きないといけないので、それでまあ。二度寝するときもありますけどね。一瞬起きてお迎えっていうか、送り行ったりとか、まあそうですね。
健康的になる。
健康的になる？まあ健康的になるかどうかっていうと、まあまあそうですね。そこまで健康的になってるかどうかはちょっと結構深夜のそのラジオの仕事とかあると、もう本当に酔いっぱいになっちゃうんで。そんな感じですね。え、昼はどうしてですか？
昼？
お昼は？
お昼？
お昼は、うん、自炊ですか？
あ、お昼ご飯？
ご飯。
お昼ご飯はだから9時半10時ぐらいに起きて、2時間くらい経ってからご飯食べるから。
あ、じゃあもう昼夜兼用？
昼朝兼用？
で、昼朝兼用。
なんか
ブランチ。
ブランチ、うどんとか食べて。もつとか。
もつとか。はい。上さん、これ。これは、そうですか。
そうですね。
杉さんはアシスタントとか雇われてるん
ですか？いないです。
いないです。一人で
全部。一人で。アシスタントさんとかいるんです
か？いない、いない。
イラストレーターさんっていないん
ですか？いる人もたまにいますけど、ね、ほぼほぼいないです。
なんかヘルプで人を雇って、うん、色の指定だけはアップして全部塗ってもらったりとかいうのは聞いたことがありますけど、私はないです。
ここまで多分大変じゃないですか。そんなに毎日書いてる人がいない。
イラストレーターさんってなんか単価が高いイメージ。
そうそうそう。多分漫画に比べたら絶対高い。
高そう。
安いんですか？
安いよ漫画は。
1ページいくらとかって言えちゃったりするんですか？
いや、それはね、多分ね、 言わない方がいいと
思う。あ、じゃあ言いません。あ、聞きません。
なんか、え、そんなにもらってんのとか、雑誌の中で多分違うから。
ああ、ね。え、じゃあ雑誌でこういくつか何社か連載してて、うん、やっぱ値段の格差はある。
あるある。
あ、あるんですか。
うん、絶対ありますよね。
あるある。
それはしょうがないなと。
しょうがないね。
ないでレストっていう気がする
。イラストの仕事とかしないですか。
イラストの仕事たまに来るとすごい単価が高いから。
そうです。
すごいウハウハだ
ね。そう。漫画家から入った人とイラストレーターから漫画にやった人で、あのモチベーションが全然違うというか、ショックを受ける。大体イラストレーターから漫画入った人って、うん、全然もう。
安い。
そう、作業量の割にお金がないからもうやる気出ないとか疲れちゃうみたいな人が多いけど、漫画家から入るとイラストのお金が嬉しすぎて、
すごいびっくりしちゃう。
そう、だからそれがいいんじゃないかっていう。
あ、でも単行本がね、バカ売れしたり
すると、 そう、まあ、
そういう一攫千金の夢があるのかもしれないけど。
そうね、
イラストは書き切るでし
ょ。そうですね、そういうのがあるね。
なんかまとめて本になりますって言っても別に流用代とかもらえない。
え？そういうもん？
今はもらえないでしょ。
もらってる？
流用
あるとこは。
まああるとこは。まあそんなに僕もそんなに流用するほど仕事してないんで。
それは誰かのコラムのイラストとかそういうこと？
そうそう、それでも、ね、それでも、あの例えば海外で同じ雑誌を出すみたいな、中国で同じ雑誌出すってなった時に。ああ、だから別に自分の作品でもなんでもないけど、ちょっと出るとか。
昔はもっとあった気がして、私が勤めてた会社で海外旅行の本を作ってたんですけど、それにね、毎月同じイラストをずっとずっと載せてる会社さんがあったんです。そこは全部流用料を毎回お支払いしてたんで、この先生はいいなってみんなに
言って。それ誰ですか。
あ、もう結構挿絵の、かなり昔の人で。ちょ
っと流用料はいくらなんですか、毎月
何パーセントとかですか。
普通の会社やと50から25パーぐらい。
え、50ももらえるってすごいですね。大体でもなんか30ぐらいじゃないの。
パーセンテージってあんま考えても
何のパーセントそれ。
最初の。
あ、わかんない。わかんない。まあ、でもそうか。
でもなんか偉い先生ほどやっぱりそういう文化が染みついてるので、やっぱ多めに出したりとか、やっぱ人によりけりなんですよ。
某あれですよね。森子さんって某言っていいんですか。ある。
R R 系の
R 系のね、
情報
R クート
情報誌を作ってる会社にいました。
ね、最近はちょっとあれですよね。厳しいですよね、そこの会社。
あ、厳しいですね。
最近
同業からあれがすごいですよ。
そうなんだ。
R と B
B。
P 同業の苦情が多いって。
P ってなんだ。
あのね、兄弟的な。
ああ、はいはいはい、わかりました。兄弟的なね。まあ二代お世話になってるよ。
そうだったらわかる。
まああれですよね。西野くんが昔なんだっけ、西東京の方にある。
そうそう
そうそう。ピューロランドの近くだっけ。
いや、それ言っちゃったらもう全然そうですよ。
イラストの仕事ってあんまり連載とかってあんまりないですか。単発が多い。
単発の方が多い
です。そうなるとなんかそういう情報って大事ですよね。あそこの会社やばいみたいな。そう
だ、同業同士でちゃんと愚痴を言っとかないとっていう。
そうなんですよ。
そうですよね。確かに。
っていうことですよね。
なんか有名企業が怪しいですね。
怪しい
企業、
有名だから大丈夫と思ったら、
でもだんだんやっぱイラストの買い取りっていうのが多くなってきてて、
最初に全部ガチガチの契約書を交わされ、
ね、
そう。
それどの程度の仕事で？
全て。
うん、全部の取引において、
ちょっとのイラストワンカット描くみたいな。
まず外注契約っていうのを交わさないと私たち仕事が もらえないことになってることが多くて、でその外注契約をするときにうちと会社の仕事をするときはこうこう押すわみたいな感じのバーって書いてるのを送られてきて、なんか割り印したりするんですよね。で半分を繰り返してみたいなことを。
それ一個一個の仕事は本当にワンカットとかでも来る、
来ない会社さんもあり、あのやっぱり大きいところはちゃんと法的になんか怒られることが多いのかな。
そうな
の。いやでも契約書と交わすことそんなない。
だってこの間さ、その R からマイナンバーをよこせっていう。
あ、俺だ。え、そうじゃないけど。
で、ちょっとびっくりして。
遅れました。
まだです。これからそういうのが割り
当た
りますのでよろしく。
マジで。
あ、来てた。これから
こんなことに使うんやと思ってちょっとビビってます。
あのなんで。なんか契約書からすときになんか、なんかあの切手みたいな収入印紙じゃなかったか、印紙、印紙を貼るときがあって、あれってあれ俺が負担しなきゃいけないのっていうことになるよね。あれどうなの、それ泣いちゃうの。やっぱり結構な額だったりするじゃん、
うん、何千円とか、ね、
そうそうそう。え、それ
いや、俺泣いたことない。
いや、それは契約書、
契約書に
まず貼る
の。そうそうそう、
契約書に貼るの。
あ、じゃあそれは先方に出してもらってとかっていう感じ。
先方に出してもらいたいですよ ね。
あれどうなんあんまない。俺もなんか1回ぐらい、1、2回あって、これ、これ出すのって思ったけど。
たまにあります。
たまにあるよね。
出したことないですね。だいたい先方が持って
る。先方は持ってくる。まあだいたい持ってる。
普通はそうですよ。
そう、一見そのそういうのあってマジかと思って。
サンなんすかね、なんか最近。
ああそうそう、それ
なんだっけ、2000円ぐらいの仕事をしたとして収入費が3000円のもらってた。
もうなんだそれって。そう、俺はその時の仕事もすげえ安かったんだよ。1点そのまあ1点もう単発だよ、5000円ぐらいの仕事でまずそれぐらいのあれを出さなきゃいけなくて。
なんかそういうことやってくるやつは熱いです
ね。ね、
それ仕事自体が。マンションはそういうのないんですか、契約書交わすとか。
契約書は単行本出すときに交わすだけで、普通に一発単発で書いて書くとかそういうのも連載のときもないかな。
連載も。
単行本だけ。
も
ちろん。口約束で。
うん。口約束で始まっちゃう。
柘植さんはこういくつかやってますけど、例えばジャンプ作家だったらジャンプしか書いちゃいけないとか、
うん、あるのかな今も。
柘植さんはそういうのはないの。
ない。専属契約をしてる人もいるのかもしれない。その結構メジャーな雑誌だと私はしたことないのか。
それなんかこう持ち込みに行ったんですか、柘植さんが漫画家になるちょっと経緯っていうのも知りたい。
経緯は大学の時に、大学出てからどうしようと思って、美術大学だったんで、
某美大ですよね。
某美大だったんで、だから絵の関係の仕事しようかなと思って、漫画だったら描けるんじゃないのと思って、軽く考えて、なろうと思った。
すぐデビューできた。
いや、できない。3年ぐらいかかって卒業直前ぐらいから書き始めて、3年ぐらいかかってデビューして、26ぐらいの時にデビューして、で漫画で食べていけるようになったのが32ぐらい、12ぐらい。
結構じゃあ助走が。
そう。
その時なんかやってたんですか、バイトとか。
バイトしてて、そう、実家にいたから、ずっと実家にいてバイトしながらやってて、でその30手前の時に、29歳の時に、30過ぎて実家にいるのはいけないんじゃないかって思って、で家を出て、そっか、32ぐらいで、じゃあもうバイトを辞めて漫画1 本で食べていけなかったらもうやめようと思って全然食べていけてなかったんだけどバイトやめたんです。
何のバイトだったんですか？
バイトその時やってたのは CM の絵コンテを書くバイト。
結構それも美術系ですよ。
そうそうそう、
それって高い。
それは結構良かったかな、その当時にしては。
それでもイラストレーターみたいなことしてるじゃしてる。
そうなんか絵コンテだから結構漫画みたいな感じだったけど、でもすごい絵が上手い人がいっぱいいて、私はもう下働きみたいな背景とか描いて。でバイト辞めて1年ぐらいは貯金で食べていけるから辞めようって思って辞めたらなんか割と大丈夫だった。
おお、すごい覚悟を決めて。
決めたらなんとかなるもんだなと思って。
ああ。
一番最初はどこだったの？
一番最初はデビューしたのはコミックビンゴっていう週刊文春じゃなくて文春文芸春秋、文芸春秋が出してた漫画雑誌があって、そこでデビューしたんだけど、デビューした方が休刊号だったんですよ。
悲しい。
そう、1年くらい前からそこに持ち込んでたのかな。それで休刊する何ヶ月か前に編集さんが実はうちの会社休刊するんですみたいなこと言われて、休刊するんですと言われて、もう武さんの漫画はうちの雑誌とカラーが合わないから載せられないですって言われて、
そんなに。
で別のところに行った方がいいですみたいなこと言われて、それでヤングマガジンで、でも休刊後に休刊だからって言って載せてくれたんです。それが一応デビューで、でその
記念
みたいな感じで載せてくれて、で次の月ぐらいにヤンマガジン載せてもらったんです。で同時ぐらいだ
った。ヤンマガもこう持ち込んだんですか？
持ち込みじゃないな、なんか月刊賞に応募して
、佳作とかなんか入賞、
ね、1万円もらえる一番下の努力賞みたいなやつだった。
あ、僕も昔そこ、まあ、でも漫画申し込んでやってましたよ。申し込み
なんだ。
チャンピオンにやってて、
チャンピオン
月刊、
渋
谷の大日向剛さんがすごい好きで、それでおやつっていうの当時連載してて、氷川祐希さんとかなんか同い年ぐらいだから、俺結構書けんじゃないかと思って、それでこう大学時代4コマずっと持ち込んでて、なんかそれちょっとかすったんですよ。いろんなところに出してチャンピオンがかすったから、もうチャンピオンでちょっとなんかすっげえ原稿用紙ばっかりありますけどね。
全然知らなかった。
あのなんだ、月刊賞と年刊賞が2回ぐらいあるんですよ。年刊賞の第3次まで行ったのよ。
すごい。
でも、ね、
4時ぐらいか、
4時でもだから出してこう乗
って、すごいじゃん。
そこまで行ったんだけど諦めちゃった。
ショートですか？
もう4区まで。
読んでみたい
ね。まあそういうのがあってそうです。だからでもあれですよね、なんかホットドッグみたいなところでイラスト描いてましたよね。僕それ柘植さんを見て
描いた、なイラストだっけ、なんか描いたね、ホットドッグで、ホットドッグプレス、
ホットドッグ
プレスかな、ホットドッグもうないやつですね。
ないですね、
ホットドッグ、なんか描いた
なんかそう、なんか講談社系だ、
描いた
この柘植さんって方はイラストも描くんだなって、そこでちょっとぼんやり、
そうだ、ヤンマガつながりで多分もらったんだよね。登山者さんはそうですね、お世話になってるね。
おそれからはその雑誌いろいろあるじゃないですか、竹書房さんとか、そういうところはきっかけはうちで書いてみませんかっていう感じなのか。あ、やっぱそうなんですか。
そう、竹書房が一番最初の連載、ヤンマガは大元で載ってて、ほとんど大元で、人気連載が、ページが足りなくなっちゃうことが結構あって、その時に載せてもらえるっていうので、まあ、連載にはなんなかったから、で竹書房の編集さんが見てくれて、で連載もらったっていう。
そうなんですね。
書いてるじゃん。
ね、
ね、書いてましたよね。
書いてないんですか？
今ね、終わっちゃったんです
よ。あ、そうなんだ。うん、
私は法文社さんに声をかけてもらって、釣りの漫画を書いてたんですよ。
それはどこで連載してた？
連載、2年ちょっと連載した。
すごい。
釣り雑誌で？
あのね、4コマ雑誌、いわゆる投稿系の。
はいはいはい。そうなんだ。
のエッセイ枠をちょっともらって、毎月8ページだけもらって。8ページ
も。それは本にならないんですか？
ですね、ならなかったんですよ。
あ、そうなんです
か。歌詞は結構ならないこと多いです。
最初は本にしましょうっていうお話で連載をってお話をいただいたんだけど、なんかいろいろ事情が変わっちゃったみたいで、で、また別の会社さんがちょっと声をかけて、そっち違う会社さんからもしかしたら出してもらえるかもしれない。
でも一冊出しますよね。僕持ってますよ。
ありがとうございます。結
構ね、
あれはもう廃盤になったみたいな。
早い。早いな。
そうなんだ。
廃盤って言うんですかね。もう釣らないっていう。そうなんだ。デジタル版はまだ売ってるのでよかったら。
なんでの
結婚ライフビギナーズで。
まあそうですね。ピンクの、
結構ね、分厚いですね。
分厚かった、結構。
あれ、漫画だけじゃなくて、なんていうんだろう。記事が、情報記事の編集が入ってるので、漫画は半分とちょっとぐらい。
これから結構
する。あれ、書き下ろしだったの？
あ、書き下ろしでした。
大変でした？
大変だよ。相当ペースとか。
すごいね、あの漫画家さんって偉いなと思いました。
書き下ろしやったことないです。
まあ一冊たまるまで出せないっていうのはどっちかというとイラストレーターに多いのかもしれない。そうね。でもなんか孤独だなって思いました。あんまりスケジュール管理をしてくださらない。
じゃあ何編集さんだったんで半年以内に何ページみたいなの言われる。
そうですね、あんまり、ね、締め切りとかもそんなに決めてもらえなくて。
じゃあやらないですよ、そんな。
そう、なんかできたら言ってくださいみたいな進め方で、で私はなかなかできない方だったんで言い訳ですけどね。テーマも森子さんの書きたいことでいいですよみたいな感じで結構ふわふわしてたんで、それを自分でまとめていくのが作業が時間がかかっちゃって。
なるほど。
まあでも面白かった。漫画楽しいですよ。
楽しいかな。
楽しくないですか？どういうことですか？
ぼんやり。楽しいか。楽しいかな。
漫画描くの辛いですか？
辛いけど、楽しいか。
サクサク描かない。
どうやってアイデアってこう練るんですか？
どうやってって言われてもね。
企業秘密。
なんだろう。なんかやっぱ日常のなんか気づいたこととか。
メモったりするんですか？
あ、メモる。
へ
ー。あの中年画報は自分で企画し、取材は企画する。
編集さんと相談してみたいな。
打ち合わせで決めるって感じ。
あれいいですよね。なんか北海道で一人で行ってみたりとか、
まあ、
すごい。
要はね、それと経費は出るんですか？
出る。あ、北海道旅行とか出ないかな。なんか出る。編集さんと行くのは出るから。
なるほど。一人で行くのは、
出ない。
いろいろ毎回違うことができて楽しそうだな。結構イラストレーターってああいう仕事憧れますよ
ね。僕はだからその前のお嫁、あれで、あれを読んで、ああいうルポ漫画が描きたいって思って、もうだから杉さんのあのあれで、その漫画でを結構影響されてます。
イラストレーターさんに結構そういうのない？ルポ系のやつ。
ルポ系、いや僕は結構だからそれでルポ系結構描いてて、
友達さんは結構いろいろ言われて
た。最近はそんな描いてないですけど、でもまあゲームのルポ漫画とかも2、3年連載してたりして。
年賀状もルポ漫画
っぽい。あ、そうだ、年賀状も。
年賀状もそう、毎回ちょっといろいろ。
私もノンストップを読めどを読んで、あれ、たけさんでずっと連載されてたやつですよね、大学生ぐらいの時に読んだ
のがあって、
なんかそれでこういうのが書けたらいいなっていう気持ちが憧れて。
森越さんってそんな年齢違ったっけ？
どうでしょう、
森子ちゃんってまだ30代。
うん、読んでい
て。じゃあ、あんまり変わらない。
そんな変わらないと思いますよ。
あんま変わらない。
大丈夫ですか、年齢は言って大丈夫ですか。
私は全然
大丈夫です。そうですか。
大学生っていうのはちょっと思い違いかもしれない。
思い違いだ、それは。
そうですよ、
ね、あれ、29ぐらいからやったのかな。
なんか竹書房の漫画を買ってた時期が大学生だったなって変な擦り込みがあって、でも多分それ間違って社会人になって、
2歳違いぐらいだから社会人になってた。
社会人
にな
って。でもとにかくそのね、短いページの中にすごいギュッギュッと入ってて、
詰め込みすぎなんだよ、
ね、面白いし頑張ってない感じ。
あ、わかる。
それが羨ましくてしょうがなくて、漫画描くならこういうのが描きたかったな。
ありがとう。
ヘイトで言ったら中川勇美
関
係じゃないですか。
そうなのか。中川勇美さんってルポ漫画とかやってる？
ルポ漫画は
やってないの。
今なんかやウェブでやってるんですけど。
漫画、漫画さんに聞くやつ。
なんかそのなんか絵の世界観みたいなのが。
そうか。でも大学ぐらいの時好きだったな。なんかスピリッツ読んでたから。
ああ。
二大巨頭の時代です。映る。
そうそうそう。吉田戦車も大好きだった。
ね。
ああ、なんかこんな感じが分かる気
がする。はい。ムロクさんの出身どこなの？
僕は神奈川県です。
ああ。
僕は足立区。
関西。
はい。滋賀県かな。
滋賀県なんだ。
滋賀県知らないの。うる覚えだけど。
生まれたのは京都なんですよ。
ああ
。育ったのは滋賀だから、どっちをかいつも迷うんだけど。京都ですって言ったら京都の友達が「え、学校来んな」って「間違えろ」って言われるから、最近は滋賀っていうように
して。なるほど。
滋賀っていうのはあれなんだ、なんか。なんかすごいディスってるみたいに聞こえたらあれなんだけど、はい、滋賀っていうのはもうどこでも琵琶湖が近いの。
そうですね、真ん中にある。
真ん中にあるよね。
から
ほぼ琵琶湖だもん。
そうそうそう、
琵琶湖ですね。
だいたいもうちょすぐ行けんの、琵琶湖に。
でもやっぱ歩いていくときつかったり。
ああ、でも歩こうと思えば歩ける。
うちなんか遠足で歩かされて、何キロ、11キロぐらい。
一瞬に11キロです
か？違います。琵琶湖まで直線距離が学校から11キロぐらいやった気がする。
11キロじゃないです
か。11キロも大した距離だから。
それってすごい不思議。富士山とかもそうだけど、なんかいつもそこにあるものが、でかいものがあるっていうと、なんかこう性格の形成に何か関係があるのか。
でっかい感じだよ。
雄大な何かが。
新種風景には琵琶湖がいるかもしれない。
ないのかな。
いや、でもなんかうちの母親なんかは悲しいことがあると琵琶湖に車で一人で行って、
海を見るようなね、
なんか海代わりですね。
海ですもんね、あれ。
うん、暇やからお昼食べに行こうかって言って連れて行かれたら、ホカホカ亭とかのテイクアウトのお店
に行って
、琵琶湖の駐車場いっぱいあるんで、車に止めて、砂浜で
食べた
らいいな。砂浜がある琵琶湖
って
。なんかハワイから運んだらしい。
人工の。
すごい。 ごい
可愛いから運ぶ。可愛いから運ぶみたいなところ。
多分ですけど、本当の砂浜もあんのかもしれんけど。
でも普通に泳ぎに行ったりする
し。泳ぐのは楽しいでした。
鳥人間は見に行くね。鳥人間コンテストは見に行く。
あれ行った。
そうだ。
最後ら辺だけど1回だけ見に行きました。だいぶ北の方に。
そうだ。
あんまり見に行ったとか話しなかったな。せっかく滋賀に住んでるんだから行きたいみたいなと思って行って、テレビでずっと見てたから楽しかったんだけど、実際行ってみるとなかなか飛ばないんですよ。
あ、
そうなんだ。
待ち時間が多い。そうそ
う、だからあれはやっぱテレビで見るのがいいなと思います。
だから想像で多分分かる。
そうなんだろうな。
遠いだろうし。
でもどうしようもなく飛ぶ前に壊れちゃってて泣きそうになってる。
近くで見れるんですか、割とその飛ぶ。その様子は見れるんですか。割となんかこう離れたところで見なきゃいけないのかな。
あ、ね、そのイメージ。
あんまり見てる人、見に来てる人もそんな何倍もいない。
あ、いない。やっぱつまんないって
。テレビで見た方がいい。生で見たらつまんなそう。
つまんないんだ。
すげえ飛んでたらもう見えない
じゃん。そうだ。
結局わから
ん。そっか、
うん、あの。飛び込み台のところは近寄れないけど、なんか浜のあたりでみんなあの飛行機を開けて、これは入り放題やから、
入り放題やだ。
結構雑やな。
え、差し入れとかじゃあね、できたりするのかな。
できるでしょ。
まあ、知らない人には困るかもしれない。
でも3人以上とか今日と歩いてたり。
そうなんだ。
すごい。
滋賀の話はいいじゃない。
いや、そういうのね、なんか心の支えじゃないけど、なんだろう、なんかそういうのあるのいいなと思って。
よりどころ
みたいな。
ぶつけさんどこ出身でした
っけ。私、東京の端っこの方です
。東京の端っこ。
大梅市、大梅市。
大梅市、
あ、青いに梅と書いて大梅市。
そう
そうそうそう、
山の方、山の方、
じゃあ雄大なんじゃないですか。
全然雄大じゃない。
そう
ちょっと自助伝のようなものが書いておられます。
書いたかな。
子供エイティーズ。
あ、フィクションだけど。
なんで知ってるんですか。
俺子供エイティーズめっちゃ好きなんだ。
え、なんで。いや、レアな人がいた。
あれって結構有名じゃない。
え、有名じゃない。
いや、めちゃくちゃ面白いと思う。
あ、そうですか。ありがとうございます。嬉しい。
表紙かわいいし、
嬉しい。ありがとうございます。内容
も面白い。
ありがとうございます。それが、そう、
あれ、フィクションも入って
る。ノン。
ノン。
え、
ほぼノンフィクション。
半々ぐらい。
半々ぐらい。
いや、
ちょっと大げさに書いてある。
結構嘘かな。
そうなの。
ナイトタンクの思い出だけ。
ちょっと前に私そういう質問して、いや全部本当じゃないって言われたのはなんとなく思ってて、そっから。
まあでも、まあ、それはそうだろう
と。その時のことなんてそんな覚えてます。
いや覚えてない。
覚えてないですよね。
覚えてない
し、やっぱそんなに面白い風に捉えられてなかったから、多分書くとしてはやっぱそうなるかなと。
なんかエッセイとか書いてる作家さんとか漫画家さんとかでも、子供の頃のこと書いてる人ってすごいなと思っちゃう。なんで覚えてんだろうかな。ちびまる子ちゃんとかで。そんなの覚えてないよ。
あ、でも子供エディーズにはさくらももこを興奮しとさせましたよ。
あれだってそういう注文だった
の。あ、そうなん
だ。ちびまる子ちゃんみたいなの書いてくださいって言われた。
でもなんかやっぱちょっとジャンルは違うけど、なんだろう、あれさくらももこ大好きなんだけど、違う方向で同じくらい面白かった。
ありがとうございます。
企画が先に来た。
そうです。なんか編集さんに、まあ、でも抵抗すれば別に変わったのかもしれないけど、なんかそういう提案されたのかな。ちびまる子ちゃんみたいなのどうですかって言われたのかな。忘れちゃった。
なんかちびまる子ちゃんやと思って読むとまた違う感じがするかもしれない。
違うのかな。あの漫画まだ買えるよね。買えるの。
まあ、じゃあそういう感じでですね、時間もぼちぼち、
はい、もう終わり。
あの、まあ、あの1本目は
あ、1本目とかあるんだ。
はい、あともう1本、もう1本2本取れたらいいなと思いまして、あの告知を最後、
告知
なんかありましたら。
別にないけど
本とか、
本とか
連載中のような、
連載中いろいろ連載なんか単行本が出る予定がまだないから、子供エティーズとかをね買っていただいて
出たから
中年女子画報、
中年女子画報とか野田と申しますとか、
野田と申します、
野田と申します、そうですね、
買っていただいて読んでいただけたら、
はい、で森越さんは、
はい、私さっきよっかり言っちゃったんですけど、あの釣りのエッセイ漫画がもしかしたらまとまるかもしれない。
じゃあ楽しみだよ。
楽しみ。はい。またあの詳しいことは
出たら、じゃあ
出たら、ブログなりサイトなどをお知らせをします。
はい。ということで、菅さんと森越さんでした。
はい、ありがとうございました。